東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
肺の次は大腸の経絡にエネルギー集中します。この時間帯は朝の5時から7時の間です。5時から7時の間に体の中で新鮮な血液を得てエネルギーを得てきて、前日あるいは前々日食べたもの、消化吸収という活動を得たものを、その後の残渣を排泄という活動をするために、この時間帯に大腸の経絡にエネルギー集中します。つまりこの時間帯はおトイレ行くビグ便、大便を出すための時間帯です。体の機能正常であれば、この時間帯になるとトイレに行きます。これは正常の方です。逆に腸の機能を低下してしまう場合は、この時間帯トイレ行かなくなります。まあ、現代人の場合は7時前で起きる人って少なくなってきてるんです。どっちかで言うと、特に若い人の場合は7時過ぎてから起きるんです。そうすると5時7時まだ寝てますので、トイレに行かないんです。正常であれば起きてから30分1時間の間にもう便意が催すということができるであれば、これ腸の機能正常ということを意味します。逆に起きて全然午前中トイレに行かない、行きたいんだけど出せないでしたら、これいわゆる大腸の機能に問題があるということを意味します。よくですね、午前中トイレ行きたいんだけど我慢してしまうという方いらっしゃいます。1回2回はいいかもしれないですけども、繰り返して継続していくと、本来は朝この時間トイレ行くために体準備できてるんだけど、我慢して行かないだとすると、そのうちに本当に行けなくなります。いわゆる便秘になったりします。だから我慢するということは体にとって良くないことです。おなら我慢するとも同じです。まあ、行儀はいいかもしれないですけども、健康にとっては良くないです。朝の時間帯できたらすぐビッグ便を出す習慣を身につけた方がいいです。大腸と肺っていうのは、五行というと両方金の木司ってですね、同じシステムです。大腸はその肺の下にあります。例えば皆さん便を出そうとしてお腹を力む、力むっていうのはどんな気を借りるかというと、肺の気を借りて力んで経絡を通して大腸を押すっていう気圧を高めるということです。だから肺の気が弱い人っていうのは便秘になりやすいです。つまり外に出すという力が弱くなります。だから肺の機能は良くない、特に呼吸が浅い人便秘になりやすいです。なぜかというと、呼吸するときに横隔膜上下します。横隔膜上下するたびに大腸をマッサージします。大腸を押します。この大腸を押すという力なくなってくる、あるいは弱くなってくると、呼吸が浅くなって横隔膜上下の幅がすごく小さくなってくると、大腸の外に排泄するという力が弱くなりますから、それで便秘になったりします。だから便秘の改善っていうのは、まず第一歩は肺の機能を高める、つまり呼吸を深めるということ、横隔膜の動きを改善するということはするべきことです。で、大腸と肺っていうのは経絡でいうと、肺の経絡、内臓からスタートして腕の前の内側を通ります。親指と人差し指あたりで大腸系とつながって、腕の前の外側を通ります。この2つはつながっています。大腸の気が病んでる場合だとすると、大腸の中の内容物が肺通して外に出たりします。特に便秘の方、体の中の宿便とかそういった排泄物、汚いもの、本来便として外に出すべきなんだけど、出せなくなってくると逆流して肺の経絡の中に入ってしまいます。そうすると肺というのは、例えば全身の皮膚というのは肺の一部ですから、皮膚通して便として外に出せないものは皮膚通して外に出すということになります。そうすると皮膚の表面にブツブツできたり、ニキビができたり、あるいは湿疹になったり、痒くなったり、あるいはアトピーになったりします。だからアトピーとかそういう方っていうのは、便秘の方は非常に多いです。それは腸の中のものを外に出せなくて、皮膚として肺の経絡の中に入ってしまって、皮膚として外に排泄しようとするという症状です。だからアトピーの治療の場合は、ほとんどの場合 皮膚なんとかするではなくて、まず肺の機能、そして大腸の機能、この2つの機能をまず良くしていく必要があります。でこの2つの機能を良くしていれば皮膚の方もきれいになっていきます。
今まで東洋医学の貿易講座として私が7年間学んだ東洋医学の知識を皆さんと共有していくためにこの講座20回ぐらいやってきたんですけども、最初の1回目の時に私説明しましたんですけども、私今皆さんの語ってるのは東洋医学そのものではなくて、私が学んだ東洋医学のその一部分に対する私の理解に過ぎないです。インドの仏教の中にある話なんですけども、盲人と象の具合があります。これは6人の盲人です。象当然知らないですから、である日ある人象を連れてきて、この盲人たちに象を触らせて、その後感想を語り合う。象の体触ってる人は、象は壁のようなものです、象の足触ってる人は、いえいえ象は柱のようなものです、象の耳触ってる人が、いや象は大きい器みたいなものです、象の鼻を触ってる盲人が、いや象はねすごく長くて太いロープみたいなものです、象の尻尾を触ってる人は、いや違います、象の短くてちょっと細い紐みたいな、だから象のそれぞれの部分を触ってるところの感想、まあ当然全く違います。みんなは象そのものを触ってるんだけど、でも語ってるのはあくまでもその象の一部に過ぎないです。仏教の中には六識という概念があります。六識っていうのは眼識、要は目で見る、鼻識、鼻で認識する、舌識、味覚です、あと耳、聴覚、あと体で感じるということ、あと意念です、意識、目、鼻、舌、耳、体、あと意識です。この六識があります。六識で感じる我々の世界っていうのはみんな違うんです。これ何を言いたいかというと、私今まで7年間の時間をかけて学んだこの東洋医学ってあくまでも一部に過ぎないです。これは私見た東洋医学、私理解できた東洋医学です。東洋医学そのものを意味しているわけではないです。だから皆さんこの講座の内容を聞いたときに、あ、東洋医学これですっていうふうに勘違いしないでほしいです。これあくまでも皆さん勉強していくためには一つの手助けとして、ツールとして活用していただければそれで十分な、で東洋医学そのものって伝えるというつもりはないんです。今話した内容っていうのはもしかしてあと7年間勉強したらいかにも浅いっていうふうに自分も認識してしまうかもしれないです。ということを理解した上でこの公益講座を活用していただければ嬉しいです。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。